10月国際長老訓練メッセージ3、魂の命を失い勝利者の携え上げに預かり、私たちの信仰の結果である魂の救いを受ける。アウトラインサマリー、ローマ数字1。もし私たちが自分の魂の命を救おうとするなら、魂の命を失います。しかし、もし私たちが主のために自分の魂の命を失うなら、魂の命を救います。 A、 ルカ9章23節から25節で、主イエスは弟子たちに自分の十字架を負い、自分の魂の命を否むことによって彼に従うように教えました。魂の命を救うとは、魂にその享受を持たせ苦難から逃れさせることです。魂の命を失うとは、魂にその享受を失わせ、そうして苦難を受けさせることです。魂の命を失うとは、魂の享受を失うことです。魂の命を救うとは、魂をその享受の中に保つことを意味します。自分を否むとは、魂の欲望、好み、選択を拒絶することです。もし私たちが主のためにこの時代に私たちの魂にその享受を失わせ苦難を受けさせるなら、王国時代に私たちの魂にその享受を持たせます。私たちは全地を支配する主の喜びに預かります。 B、 ルカ14章26節から35節で、主が私たちに教えたことは、彼に従うことで絶対的になるということと、また私たちが彼に忠心に従うことからそらし、妨害し、妨げるあらゆるものを憎み、さらには私たち自身の魂の命さえも憎むということです。信者たちは地の塩であり、彼らの塩味は彼らが知的な事柄を捨て去ることにかかっています。信者たちは現在の生活のすべての事柄を進んで捨て去らなければ、彼らの塩味、すなわち神の王国での彼らの機能を失ってしまうでしょう。もし信者たちが彼らの塩味、すなわち彼らの機能を失ってしまうなら、彼らは土地にも肥やしにも役に立たなくなります。土地は神の農場としての紹介を表彰しており、来たるべき王国をもたらします。肥やしは地獄、宇宙の汚れた場所を表彰しています。彼らはすでに永遠の滅びから救われていますが、来たるべき王国には役に立たないので、千年期の王国の栄光から外に投げ捨てられ、脇に置かれて懲らしめられます。ローマ数字に、私たちは自分の魂の命を失うなら、勝利者の携え上げに預かります。A、 私たちは勝利者の携え上げに預かり、主のパルーシーや臨在、来臨を享受して、大患難から逃れるために、今日の人の生活の麻痺させる影響に勝利を得なければなりません。洪水以前のノアの世代と、ソドムの滅亡以前のロトの世代とを麻痺させた邪悪な生活の状態は、主のパルシアと大患難との前の人の生活の危険な状態を描写しています。私たちは主イエスに従う者たちとして、この時代に自分の魂の命を失うことによって、この世の放縦な生活の麻痺させる影響に勝利を得る必要があります。B、魂の命を保つことは、知的で物質的な事柄の中にとどまることと関係があります。私たちが知的な事柄の中にとどまっているのは、私たちが現在の時代における自分の魂の享受を顧みているからです。ロトの妻が塩の柱になったのは、彼女がとどまってソドムを振り返ってみたからです。これが示していることは、神が裁き、徹底的に滅ぼそうとしていた邪悪なこの世を、彼女が愛し、尊んでいたということです。彼女は、ソドムから救い出されましたが、 ロトが到達した安全な場所には到達しませんでした。彼女は滅びませんでしたが、完全には救われませんでした。彼女は味を失った塩のように、恥の場所に残されました。これはこの世を愛している信者たちにとって厳粛な警告です。私たちの魂の享受のために、知的な事柄の中にとどまることは、私たちに魂を失わせます。すなわち、私たちの魂は来たるべき王国時代に、その享受を失います。C、ルカ17章31節から36節は、携え上げの飯に対する私たちの反応について語っています。これらの説が描写しているのは、罪深いことと関わっている魂の命ではなく、知的な事柄と関わっている魂の命です。ここの主の命令は、信者たちが実際的な生活において勝利を得ることと関係があります。生きている信者たちが勝利者の携え上げに預かるかどうかは、行くようにとの召しに対する彼らの反応にかかっています。携え上げは、密かに突然起こります。この召しは私たちにおいて奇跡的な最後の瞬間の変化を生み出すのではありません。このような変化は私たちと主との以前の生活と何の関係もありません。その瞬間、私たちは私たちの心の真の宝を見出すでしょう。もしこの宝が主ご自身であるなら、振り返ってみることはないでしょう。私たちの必要とすることは、十字架が私たちの中で働いて、私たちを霊の中で、主ご自身以外のあらゆることや、あらゆる人から徹底的に切り離すことです。ある人たちが取られるのは、彼らがこの時代における芳醇な生活の麻痺させる影響に勝利を得たからであり、主のパルシーアの享受の中へと携え上げられることができるからです。D、ルカ21章34節から36節で、主イエスは私たちに気をつけ、絶えず目を覚まし、祈り求めているようにと警告しています。それは私たちがこれらの起ころうとしているすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるためです。ここのことができるは力と能力があることを意味します。大患難から逃れる力と能力は、目を覚まして祈り求めることからやってきます。これらの起ころうとしているすべてのことは、大患難のすべてのことです。人の子の前に立つは、啓示録14章1節の立っておりと一致します。これが示していることは、大患難の前に携え上げられた勝利者たちが、天においてシオンの山で救い主の前に立つということです。ローマ数字3、私たちの信仰が試されて、賛美と栄光と誉れとなって現れることは、私たちの信仰の結果である、私たちの魂の救いを受けることになります。A、私たちは神の統治の下で生きるとき、様々な試練によって悲しむようになり、私たちの信仰が試されることを経験します。6節の試練は、信者として、の私たちの生活の質を試みる苦難です。これらの試練は神によって用いられて、私たちの信仰を試し試みて、私たちが苦難の中でキリストに従っているかどうかを見せます。B、第一ペテロ一章九節における魂の救いが意味するのは、主の出現、主の再来の時に私たちの魂が苦難から救われて、主を完全に享受するということです。主の出現の時、ある信者たちは主の喜びの中に入り、ある人たちは泣き叫んだり、はがみしたりして苦難を受けます。主イエスの出現、彼の来臨の時、私たちの魂は救われます。そして私たちは資格づけられて、来たるべき時代に主の享受に預かります。C、私たちは私たちの信仰の結果である魂の救いを受けようとするなら、退いて崩壊に至るものではなく、信仰を持って魂を獲得するに至るものとならなければなりません。